リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは笑顔になれる場所、よっちゃんちのよっちゃんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる、輝く夢は希望の色、君は迷う。
オープラインメディオ
夢の叶え。はい、それでは早速、笑顔になれる場所、よっちゃんちのよっちゃんにご登場していただきましょう。よっちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
いきなり笑顔が素敵ですけれども、よっちゃんの場合はね、以前、はい、ゲストに来ていただいたのりたけけんちゃんのご紹介をいただいてるんですけれども、はい、私のラジオのゲストさんっていうのは2本の柱でやってるんですね。で、1本の柱が私が本気で応援したい人をゲストに呼ぶっていうのと、あともう一つ、そのゲストさんからお一人だけ本気で応援したい人を紹介してくださいって言ってゲストに来ていただく2つのパターンがあるんですね、
はい、
よっちゃんの場合は後者の方で、はい、そののりたけけんちゃんからご紹介をいただきました。
ありがとうございます、
は
い、
でけんちゃんにそのよっちゃんの、ね、おすすめポイントは何ですかって聞いたら、安心感があって自然体で、自分でやっているいろんな活動も自然に人が集まり、自然に笑顔が溢れる、自然にコミュニティができている、そんなところがすごく尊敬していて応援してますっていう感じで、おすすめポイントをいただきました。
ありがとうございます。
愛が溢れてる
ね、嬉しいです ね。
それではよっちゃん、自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、名古屋で、TC カラーセラピーとかペン柄染め糸掛けマンダラっていうワークショップやったりとかっていうのをやってます。笑顔になれる場所、よっちゃんちのよっちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。先ほどTC カラーとかベンガラ染めとか、はい、糸掛けマンダラをやってるって言われたんですけど、
はい、
それを、ね、詳しくその一つ一つは、まあ、後ほどねお聞きしようかなと思うんですけれども、はい、よっちゃんがこの3つの授業をやろうと思ったきっかけって何ですか？きっかけを教えてください。
はい、きっかけは、まあ、人の役に立ちたいっていうふうに思ったからっていうことなんですけど、うん、多分子どもの頃からそんな思いがあって、で、まあ、小さい頃姉が病気で入院してたりとか、うん、妹とか弟がちょっと喘息があったりとかで、まあ、私はとっても健康で、うん、どこも悪いとこがなくありがたいことに、うん、だったんですけども、まあ、ちょっと構ってもらいたいみたいな、
うん、
で少しでもなんか見てほしい、構ってほしいっていうので、まあ、いろんなアピールしてたと思うんですけども、その一つがお手伝いだったり、
うん、
なんか親の役に立てるようなことっていうのをなんかやったりとか、まあ、わがままもねしてたとは思うんですけども、まあ、子供心にそんな思いがあったのかもしれないんですけども、まあ、実際はあんまり役に立ってたかどうかわからないんですが、でそんな頃すごく母とか父がね、姉とか弟たちにかかってた時にすごく可愛がってくれた祖父がいたんですけども、で小学校5年生の時ですかね、病気になって、まあ、入院しちゃうんですけども、なんとか元気になってほしくて帰ってきてほしくて、で生まれて初めてそれこそ神頼みしたんですよ、
うん、
で、まあ、それこそ、まあ、例えば私の生きるはずの1年をあげてもいいからぐらいの、うん、そんなぐらいの勢いで、
すごいね、
それ大好きだったんですね。大好きだったん
だ、
うん、そう、でもやっぱりね、そんな願いが叶うことはなくって、うん、亡くなってしまって、そんな祖父の死っていうのがなんか自分のせいみたいに思っちゃったり、う なんか役に立てなかったなとか何もしてあげられなかったみたい そういう思いがあって、
うん、
で、まあ、自分を責めてしまったりすることもあったりして、うん、でもそういう悲しいとか辛いっていうのを親には、まあ、言ったりとか見せたりすることできなくて、うん、なんかわざと明るく振る舞ってたりとか、
あるよ、子供の頃ってあるよね、なんか一生懸命明るくしなきゃみたいな、あるよね。
そうなんですよ。なんでその祖父のお葬式もなんか、うん、記憶の中でははしゃいでる自分なんですよ、
うん、そうだったんだ。
でなんかそんなこともあっていつの間にかだんだん、まあ、辛いとか悲しいとか、うん、そういうことを言うこととか、あとなんかもう素直に甘えるとかっていうことがちょっと苦手になっていって、うん、でまあ大人になって結婚して、ね、当たり前にまあ子供がねできるって思ってたんですけど、うん、なかなかできなくて、まあ、病院に行ったりもして、でもやっぱりダメで、
うん、
そういう時って大体なんか占いとか、まあ、なんか変なものにハマっていったりするじゃないですか。
なんか本当、あ、もう占いはさ、
そうそうそう、
たらい回しするってあるよね。なんか中毒になる時期あるよね、うん、
自分に都合がいい話を聞きたくてとか。
そうそうそう、わかるわかる。
そう、でもやっぱりね、うん、それも叶わなかったりして、
うん、
でなんかどんどん、まあ、自分の中で辛くなっていくんですけど、やっぱりこの時も親にそういう、いう辛さとか、うん、本当は欲しいと思ってるけどできないんだっていうことを伝えることもできなくて、でまあ、どんどんどんどん苦しさは大きくなっていくので、
うん、
当たるところといえば目の前にいる相手なの で、 そ、 うでそんな、まあ、相手のせいにしてもしょうがないって分かってるんだけど、うん、相手のせいにしたくなったりとか、
うん、
当たっちゃれて、でまた自分を責めたりとか、うん、できないのは自分のせいなんじゃないかとか、うん、もうぐったぐったな感じで、
うん、
もうまあまあ結構ハードな喧嘩も絶えなくなってしまって、うんうん、でまあ、その頃まだまだ仕事してたりとか、あとちょうどなんか母が調子悪かったり父の体調が優れなかったりで親の介護もしたりしてた時期があったので、うん、まあ、そうするとやることがあるので目の前の自分のことと向き合わなくてもよくあったりとか、うん、でそうやって住んできたんですけど、まあ、親の介護も、まあ、母も元気になったりとかっていうので介護する必要もなくなって、で仕事も派遣だったんですけど契約が終わってしまって、でそしたらなんか気づいたら、あれ私何にもないって思ったんですよ。なんか子供のことはもう諦め、その頃諦めてはいたんですけども、うん、まあ、同じように子育てしてる友人を見てたりとか、そうするとなんか未来があるような気がして、
うん、
私には未来に何も残すものがないって、
わかる、
そのなんか何にも役に立ってないじゃんっていう自分、うん、でそれなんかそう思ったらなんか子供の頃役に立てなかったっていう風に落ち込んだ自分と何か重なって、
うん、
なんか やらなきゃみたいな、
うん、
なんか悲しいとか、なんかこうなんですかね、もうどうしていいかわからない感じなんだけど、うん、なんかしなきゃって、
うん、
でその時になんか人の役に立てることをしたいなって思ったんです。で何があるだろうって思った時に、以前からちょっと興味があったカウンセラーとか、うん、そういう人の話を聞くみたいな感じのことを勉強してみようかなって、でもう10年以上前に少しだけ勉強したことがあって、その頃知り合った先生を頼って、まあ、勉強会に参加するっていう機会があったんですけど、その時に、まあ、皆さんカウンセラーをもうすでにされている方たちとかがたくさん見えて、で私は話をする側のクライアント役っていうのをやらせてもらったんですね。でそこでそんな大した話をしたわけではないんですけども、聞いてもらうってこんなに気持ちいいものなんだって、で分かってもらえたとか気持ちが分かってもらえたって思えるのって、こんなになんか心があったかくなるっていうか嬉しいことなんだなっていうのを感じて、でそんな、 なんかこう人の話を聞ける人に私もなりたいなって、でそこから本当に心理学とかそちらの方を、まあ、勉強していこうっていう風に進んでいくんですけども、でそこで、まあ、いろんな出会いとかあって、でその中、まあ、人との出会いとかいろんなセラピーとの出会いとかっていうのがあって、その中の一つに TC カラーセラピーっていうのがあるんですけど、うん、最初自分がセッションしてもらった時に選んだ色、あ、赤 を選んだ時に、何でしょう、そこに情熱とかいろんな意味合いがあるんだよっていうのをあのセラピストさんから教えていただいて、で話をだあの思いつくこと話してみたいな感じで話していったら、結果的になんか私の中ではあのなんだろう、自分の中のやりたいとかっていう、うん、なんかしたいっていう気持ちばっかりがこう先行してというか、うん、そっちばっかりでなんか地に足がついていない、そんな自分がなんか情熱が空回りしてるみたいな、うんうん、っていうことに気がついて、うん、で色から色の意味っていうか、色でこんなことまでこんな風に見つめることができるんだなって、うん、こんなことまでわかるんだですよってすごいなっていう風に思って、でまた意識的にそういう色を取り入れることで自分が変わっていくこともできるんだよって教えてもらって、あもうこれもうこの TC カラーセラピーっていうのをぜひ自分も勉強したいって思ってやって、うん、あの学んでいくんですけど、そこでもやっぱり話を聞くっていうことが どれだけ大事かっていうのをすごく教えていただいて、で、まあ、聞くっていうことでその私が話を聞いてもらってすごく嬉しかったっていうのを体験させてくれたそのカウンセラーのさやかちゃんというんですけどに講師をお願いして、で自分がまず最初一人で学んだりしてたんですけど、これみんなも一緒にやったらどうかなっていうの でよっちゃんちで毎月あの聞き方のコツみたいな形で、別にセラピストとか関係なくあの今でも毎月開催してるんですけども、でそんなカラーセラピーとの出会いのと同じ頃に、うん、ケンちゃんとの出会いもあったんです、うん、で講演会とかあとワークショップでオノレショなんかも参加していくうちに、なんか誰かの役に立ちたいって自分が思ってたのは、うん、なんか役に立てない自分には価値がないって思ってたからだっていうことに気づいて、でなんか役に立つことで認められたりとか、あとはあのなんだろう、私はここにいていいんだっていう確認をしたかったりとか、まあ、そんな気持ちが大きかったんだなっていうことに気づいて、まあ、他にもいっぱいなんか自分にダメ出ししてることがあるっていうことに気づいていくんですけど、うんうんうん、でその一つ一つに許可を出すっていうことをけんちゃんから教わって、うん、で甘えてもいいんだよとか、ちゃんとしなくていいんだよとか、うん、まあ、頼ってもいいとか、迷惑かけてもいいとか、本当に人生楽しんでいいとか、それこそ究極幸せになっていいとか、うん、そういうのをあのそういう自分にダメ出ししてたことにもう許可をしていって、気づくたびに許可を出していくっていうのをやっていくうちに、あ本当に楽しくていいんだなって、あ私幸せになっていいんだなって思えるようになって、そしたらなんか今までやってみたいなって思ってもなんかちょっと怖くてできなかったことだったり、ためらってたりしたことを、そういうのもこんなことしてみたいって思ったらもうどんどん やっちゃえみたいな、思ってるだけだったらもっといろいろやってみようみたいな感じで行動に移せるようになって、まあ、そんな行動に移せるようになった中で出会ったのが糸掛けマンダラだったりベンガラ染めだったりっていう、そういう素敵な出会いがいっぱい広がって今のよっちゃん家が出来上がりました。
もう本当になんかさよっちゃんみたいにそうやってなんか誰かの役に立ちたいとか、うん、あとそのやっぱりお子さんが、ね、欲しくてもできなくて、うん、なんか女性であることを否定しちゃったりとか自分であることを否定しちゃってる方って、うん、結構なんかいっぱいいると思うんだよね。
そうですよね。
そんな人たちのすごい救世主になるね、うん、うち
は本当です ね経験者
ね、私もやっぱりそういう時期が、ね、あったから、うん、なんか自分って何だろうって、なんで生きてる意味あった、うん、あるのかなとか、誰の役にも立てないんじゃないかなっていう風に、ね、すごい感じた時期があったからね、すごいよっちゃんの気持ちわかるわ。
ありがとうございます。
ケンちゃんって本当に、ね、いい師匠、師匠だよね。
そうですね、
ある意味ね、うん、
本当になんか周りが笑顔がいっぱいで、うん、っていうのですごく勉強になるっていうか、うんうん、
ね、そのケンちゃんからのご縁でね、はい、私ねこうやってよっちゃんともねご縁いただいたから、はい、ありがたいね。
ありがたいです。
もうケンちゃんが本気で応援したい人ね、一人って中でいますって言ってよっちゃんですっていう風にご紹介いただいたので、
とっても光栄、
なんか私もすごく嬉しいね。
ありがとうございます。私も嬉しいです、
ね、嬉しいよね。でさっき言ったようになんか TC カラーとか、うん、ベンガラ染めとか糸掛けマンダラっていう風に言われたんだけど、まずあのねリスナーさんって TC カラーって何みたいな、なんかカラーってつくからカラーセラピーかなーっていうのはなんとなくわかると思うんだけど、うん、その TC カラーって何っていうのを少し ご紹介いただけますか。
はい、TC カラーセラピーっていうのは14本のカラーボトルを使ってやるセッション、うん、あとはアソシエーションカードっていう44枚なんですけど、すごく絵とか写真が綺麗な、ちょうどオラクルカードみたいなサイズのカードがあるんですけども、それを使ったセッションがあって、でボトルを使うセッションは一つはパーソナルストーリーワークっていうのがあるんですけども、うん、パーソナリティストーリーワーク、すいません、うん、で、まあ、自己認識、自分って何者みたいな、うん、私って何だろう、何者なんだろうっていうのを、まあ、直感で選んでいただいたボトルの色の意味から感じたこととか話してもらって、でそこで、自分を見つめていくっていうセッション。
それいいよね、うん、自分が何者って分かるのって。
そうなんです、なんか自分って案外内側、うん、自分の内面だったり、うん、あと人と接してる時だったり、うん、こうなりたいって思ってる自分だったりっていう、まあ、いろんな自分があると思うんですけど、うん、そういう自分をに気がつくっていうか、うん、を見つめてみると、案外こう自分を抑えて人に合わせてる自分がいたりとかっていうことも気づいていけるので、そうするとこうなんでしょうね、あ、私ってこう思ってたんだとか、あ、こうなりたいって思ってたんだみたいなことが分かってきて、なんかちょっとすっきりするっていうか、う
んうんね、すごいすっきりするよね。
そうなんです。はい、であとは、ハイヤーセルフにとつながるワークっていうのがあるんですけど、うん、これはなんかちょっと悩みがあったりとかっていう時におすすめで、ま、過去現在未来っていう形で、ま、4本のボトルを選んでそこから見ていくっていう形のものなんですけども、自分のことなんだけどちょっと客観的に見るみたいな感じでお話をしていただいて、でなんか過去に起きたことをこう今起きてることとごっちゃになっちゃってる、気持ちがごっちゃになってることって結構あると思うんですけど、うん、そういうのをちょっと紐解いて整理整頓していくみたいな、そうすると、あ、今起きてることってこういうことなんだなっていうなんか自覚ができたりとか、そしたらこれからどうしていこうみたいな、どうしていきたいと思うかっていうのを見つめるっていう感じのワークになります。言葉にするっていうことで気持ちが整理されていくっていうのもすごくあるんですけど、うんうん、そんな感じのものですね。
色ってやっぱりすごく効果あるもんね。
うん、本当にそうなんですよ ね。
だってよっちゃんも色で救われたもんね。
そうですね、うん、気づくことがいっぱいあって、うん、今でも自分でたまにセルフセラピーやってみたりするんですけど、ね、うん、であともう一つがビジョンスパイラルセッションって言って、うん、これなんかもうなんか私毎回同じパターン繰り返してるわとか、なんかぐるぐる堂々巡りだわとか、うん、っていうふうに思うときに、自分のそういうなんかパターンっていうか、そういうのに気がついて、なんかそのパターンを変えていくことで未来も変わっていくっていう、そのためのその気づきを得るための、まあ、セッションになるんですけども、これもやっぱりボトルを使って、うん、こう上昇するスパイラルを見つけていこうっていう感じのものですね。
面白い、
はあ、であとはもう一つ先ほどアソシエーションカードっていうのがあったんですけど、うん、そのカードはライフデザインセッションって言って、自分がどんな人生を歩んでいきたいって思ってるかっていうことを、まあ、カードを選んで気づいていって、でそしたらそのためにはこれからどうしていったらいいんだろうねっていうのを、またカードとか、まあ、いろんな質問のカードもあるんですけど、そこから、見つめていく、で、まあ、色があるのでそこで、まあ、自分のこう目指したいものが見つかった、その自分が一番今こうだなって思う色を自分の何でしょうね、パーソナルカラーじゃないですけど、うん、その色を見ることで、あ、そうだった、こういう風にしていこうと思ってたって思い出したりすることもできるような、そんなセッションになります。
面白いね、ぜひぜひ皆さんに体験してもらいたいね、はい、なんか自分に迷ってる方とかね、おすすめだ ね、
はい、
あと体験教室もやってるんですよね。
はい、糸掛け曼荼羅と、うん、あとベンガラ染めっていうのをやっていて、うん、糸掛け曼荼羅は、まあ、動の瞑想っても言われてて、まあ、今ここっていうのに集中できるっていうこととか、あと右脳と左脳をバランスよく使うことができるんですけど、そうすると脳を活性化させるっていうふうにも言われていて、まあ、気になる色を直感で選んでかけていくっていう形なんですけど、で出来上がった糸掛け曼荼羅自体は もう自分をその時の自分を表しているとも言われているので、まあ、そこで一番目に出来上がったのを見て目に飛び込んでくる色の意味をお伝えしたりとか、色の話少しさせていただいたりとか、あとどうしても描けづらかったり切れちゃったり、なんか間違えちゃったりっていう色があるんですけど、たまにそんな色もにもやっぱり意味があって、うん、まあ、その色の意味とかをお伝えしてちょっとお話ししたりとか、うん、そんな感じで、まあ、セラピー色がちょっとあるような糸掛け曼荼羅をさせていただいているのと、うん、あとベンガラ染めは、うん、これあの土からできている染料なんですけど、うん、もう薬品とかも何も使わずにその染料と水だけで染めることができて、
すごいね、自然なんだ。
そうなんです。なので全部が自然素材でできてるんで、うん、まあ、染めて残ったちょっと色が残ってる水があるんですけど、これも土に返しても全然問題がない、
う
ん、
そうだよね、
自然循環型の染料になります、うん、で色もすごい優しい色が、うん、今日あ見えないですよね、うん、着てるのもあれですけど、
淡いピンク。
そうです、そうです。
へー。
でそういうのも、もう水とバケツさえあれば誰でもできるんです、うん、なんかすごく高度な技術がいるとかないんで、うん、本当にあのチャプチャプ色の水で遊んでるような、うん、そんな感覚の染め物になります。
そうなんだ。その、ベンガラ染めっていうのは一回染めたらあんまり色落ちはしないの？洗濯して。
そうですね、しっかり染まってるともう色落ちがしないし、うん、あとそもそも土の成分からできているので、洗濯って夏場干してると色焼けっていうか日焼けしてくるじゃないですか、うんうん、するする、そういうのも少ないって言われていて。
そうなんだ、
はい、
すごい優しいピンクだもんね。
そうなんです。
これベンガラ染めっていうのはそのピンク色なの？
もともとは京都の町屋っていうかにちょっと赤茶色みたいな木の壁に塗ってある、
はいはいはい、
あれがベンガラって言われてる元なんですけど、 そこからいろんな何でしょう、色を今作っていってて、で24色あるんですね。でその色のなもう出来上がった色で染めていくので、うん、案外黄色だったり、うん、オレンジ色だったり、あとちょっと何でしょうね、古色って言って黒っぽいグレーっぽいなんかちょっと大人びた色だったり、うん、そんな色もいろいろあって。
そうなんだ。
はい、
じゃあいろいろできるね。
そうなんです。
またこれもね、なんか親子で体験したりとかね、
はい、
いいよね、うん、なんか夏休みとかの自由研究みたいな感じでやるのもいいよね。
うん、
そうなんだ。
結構糸掛けとかベンガラもどちらもできたっていうこう達成感っていうか、うんうん、なんかただ作ってはい終わりじゃなくって、それのできたっていう時の喜びだったりを、まあ、お友達やお家の方とかに伝えてもらう。でそうするとこうそういう時って大体みんな笑顔で喋ると思うんですよ、
うん、
そうするとその聞いてる人もなんかその嬉しい話聞いてるから笑顔になっていくじゃないですか。そうするとどんどん笑顔が広がっていって、うん、なんかもうその笑顔がいっぱい広がっていったらなんか世界、幸せな世界が広がるんじゃないかなって思って。
確かに、
うん、そんな笑顔もいっぱい広げたいなっていう思いでやってます。
あ、すごい。じゃあその糸掛け曼荼羅とか、
はい、
ベンガラ染めっていうのはいくらぐらいで体験できるんですか？あと時間とかどれくらいかかるんだろう、教えてください。
はい、糸掛け曼荼羅はもう釘を打つところから始まる基本の30センチの板があるんですけど、そちらだとだいたい午前中に来てお昼を挟んで、まあ、5、6時間でやってます。であとベンガラ染めとかはストールだったりとか、あとまあ T シャツ染めたりとか、そういうのが大体2時間半から3時間ぐらいでやってまして、で糸掛け曼荼羅はその基本のもうコースが6000円で、うん、でベンガラ染め、ストールはもう T シャツもなんですけど3800円でさせていただいてます。
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあそんなよっちゃんと連絡取りたいっていう方はどういうふうに連絡取ればいいですか？アクセス方法を教えてください。
はい、笑顔になれるよ場所、よっちゃんちで検索してもらえるとブログとかあとフェイスブックページが出てきますので、そちらから見ていただけたらなって思います。
はい、アクセス方法は笑顔になれる場所よっちゃんちで検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種。
このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。よっちゃん本当に笑顔が素敵なんですけれども、もうね、よっちゃんもいろんな過去があったんですけれども、そんな過去があって今があるよっちゃん、はい、そのよっちゃんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、今紹介してくれたけんちゃんの己書太郎道場っていうのの事務局のお手伝いをしてるんですけども、その己書もやっぱりみんな笑顔 で今母も一緒に行ってるんですけれども、年齢に関係なく楽しめるっていうのもすごく大事だなっていう、なんか楽しむっていうことに後ろめたさがあったりとか、なんか幸せになれないとか自由がないっていうふうに私も感じてたんですけど、もしそういうふうに感じてるとしたら、自分に楽しむことや幸せになること、自由でいることっていうのを許可していく、でいろいろ、ね、他にも自分にダメ出ししていることに OK を出していくっていうこと、そうすると自分が楽しんだり幸せだなって、自由だなって思えてくると、今まで許せなかったこととかも、いやイラってしてきたことなんかもだんだん気にならなくなっていって、ますます楽しいとか幸せっていう風に感じてくるんですね。でもう一つ、なんかもう夢とかやってみたいなっていうことがあった時に、でもなって勇気が出ないこともあると思うんですけど、でもちょっとだけ勇気を出して動いてみると、なんかいろんな出会いがあったりとか、人とか物もそうなんですけども、そういうのが広がって夢が叶ったりとか、どんどん人生が豊かになっていくって思うので、そんな風にしていってます。
はい、はい、ありがとうございます。本当にね、ちょっとした勇気ってね、うん、結構みんな出せなくて、うん、ね、そのちょっとの勇気が大きな一歩になるんだけど、ね、なかなか出せない人ってすごく多いじゃない、
はい、
もうそういう人はぜひね、よっちゃんに会いに行ってほしいなと思います。はい、はい、
ありがとうございます。
それでは音楽を挟みまして、エンディングに入っていきたいと思います。時間になりました。どうでした？
すごい最初緊張したんですけど、うん、どんどん楽しくなってきました。
楽しいでしょ、みんなそうやって言うの、はい、もうすごいね、あのよっちゃんの思いとか、はい、すごい伝わった。
ありがとうございます。う
ん、本当にね、みんなね、あのリスナーの皆さんもよっちゃんに会いたいなっていうふうに思うと思う
ぜひぜひ、
うん、ぜひ、ね、会いに行ってくださいって感じですね、はい、それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、いろんなこう楽しいとかっていう、やってみたいことをやって、でそこで笑顔になって、でその笑顔をまた笑顔で誰かにお話をすることで、また笑顔が広がるっていう、そういう笑顔の輪をいっぱい広げて、でそうすることでどんどん幸せっていうのが広がっていくと思うので、そんな笑顔で幸せいっぱい広げたいの会員絶賛募集中です。
あ、素晴らしい、はい、もう本当に、ね、終始、ね、笑顔で、
はい、
本当にゆうちゃんと会うと笑顔になれるなっていうのをね、私はこの30分で感じました。
ありがとうございます。もう
笑顔になりたい人、ぜひゆうちゃんに会いに行ってください、はい、今日のゲストは笑顔になれる場所、よっちゃんちのよっちゃんです。よっちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのりかちゃんと、ゲストは
笑顔になれる場所、よっちゃんちのよっちゃんです、でした。
それではまた来週バイバイ。最初に Dream and Dream Dream and Dream どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じ忘れないでいいよ。愛も